こんにちは。仕事のあれこれをゆるく話すラジオ。この配信では仕事であったことやちょっとした悩みなど仕事のあれこれを話します。隙間時間に聞いてもらえたら嬉しいです。今日のテーマは、コミュニティ、サードプレイスについて話してみようと思います。というのもですね、最近コミュニティとかサードプレイスって本当によく聞く言葉になってきましたけど、5年前10年前ってここまで聞かなかったし、その、どこにどんなコミュニティがあるのかっていうのもね知らなかったですけれども、最近は本当に、いろんな SNS を覗いていくと何々部とか何々勉強会とか、これは何々のコミュニティですとかすごくよく目にするようになりましたね。だからコミュニティに参加する、自分のサードプレイスを作るっていう、敷居がねすごく低くなってるんじゃないかなと思います。それはなんかすごくいいことだよなと思っていて、私の親世代って、会社での付き合いで、うちの母は専業主婦だったので、主婦の付き合い、地域の付き合いって結構その限定されていったところでしかコミュニティって存在してなかったような気がするんですけど、最近は趣味のつながりだったり、自分が学びたいことのつながりだったり、いろんなものができてて居心地いいものが選べるようになってるなと思ったりします。ただですね、いろんなコミュニティやサードプレイスが多いからこそ、どこを選んだらいいのかっていうのもなかなかね選びきれないで、一回入ってしまうとね抜けるのちょっと大変じゃないですか。だから自分に合う合わないって結構見極めたいなと思うし、でもそうしてたらどこにも入れないし、やってみないと分かんないこともあるし、でちょっと私自身もその自分のステージがこう変わっていくたびに、そのステージでこう現出してくるコミュニティ、サードプレイスってあるので、いやこれは入るべきか入らざるべきかどれにするかみたいな、なんか結構ねちゃんとこう選択しようとしている自分がいるので、今日はそんなことを話せたらなと思います。私が今自分がその属していてすごく居心地いいなと思っているコミュニティは一つで、サードプレイスは一つで、違和感があってやめたいなと思っているコミュニティが一つあるっていう、だから今三つに属しているつもりになってるのかなと思います。で、自分が居心地いいなと思っているサードプレイスはこのスタイフですよね。ここでは読書っていうつながりで、好きっていうつながりが広がっていくのってこんなに楽しいんだって思ったし、読書が好きな人の中でもなんというか考察とか批評みたいなものが好きな人よりは、そのどの本を読んでも良かったって思える、著者にリスペクトしていて、いろんな本を読んでいてそれぞれにこうの世界観に楽しめる、どの本を読んでもこう好きな部分を見つけられる人が、私と絡んでくれているような気がしてて、で私自身もそうだからすごくね聞いてて楽しいし、話してて楽しい、いろんな気づきもあるし、同じ本で盛り上がることもあれば、同じ本読んでても全然違う感想やんで驚くこともあるし、全く違う自分が読まないタイプの本を紹介してもらえるっていう出会いもあるし、すごく楽しいんですよね。で、その読書でのつながり以外の人でも話すのが楽しいとか、その雰囲気を一緒に楽しんでくれるっていうところがあって、すごくいいなと思ってます。で、 すごくいいなと思ってることもう一つさ、その男性女性が固定されてないっていうのが私はすごくいいなと思ってて、あの女性ばっかりのコミュニティに身を置いていたり男性ばっかりのコミュニティに身を置いていくと、どうしてもねその偏りが必ず出てくると思うんですよね。で、私はそれに結構違和感や戸惑いを感じてしまうタイプなので、男女比が程よくいるこのスタンド FM で私とこう絡んでくれる人たちの中っていうのはすごく居心地がいいなと思ってます。で、ここに参加してみんなと出会わなかったら、読まなかった本、行かなかった場所、知らなかったこと、気づかなかったことたくさんあったから、本当に、ね、ありがたいなと思ってる大事なサードプレイスですね。で、もう一つコミュニティは、社会キッチン研修で一緒にそのグループ研究で論文を書いたメンバーですね。で、このメンバーは私以外全員男性なんですね。で、すごい最初はうわおじさんばっかりかと思ったんですよ。で、おじさんばっかりだとどうしてもそのなんていうか強いリーダーシップ家父長制的な組織になってしまうようなイメージがあって最初はすごく嫌だったんですけど、そのチームはリーダーを固定することをやめようってみんなで最初に決めたんですよね。その場面場面で誰かが適任者がこうリーダーシップを発揮する、やりたいと思った人がリーダーシップを発揮すればよくて、でリーダーがいない回も別にあってもよくて、本当にそのフラットなチームを目指してみようってみんなで決めて、でその通り今も進んできてて、誰かが何かをやりたいって言ったら賛同する人でそれを楽しむし、一人踊り出したら二人目が踊り出すっていうチームなんですよね。だからもちろんその多種多様なあの人が集まっているので違う業界の話、違う職種、の話、いろんな価値観の違いみたいなことで刺激になって勉強になってるってことは言うまでもないんですけど、その完全フラットなチームであるっていうことが私にとってはすごく居心地がいいし、そういうチームに属する経験を得られたっていうのは自分のその人生の中では初めてで、とても得がたい経験だったなと思ってます。この2つはね本当にあの所属しててよかったって思えるコミュニティサードプレイスですね。で、もう一つはあの読書会に1個参加してるのがあるんですけど、これはちょっと違和感を感じてるのでちょっとやめたいなと思ってる。で、それはあのいいと思っているコミュニティの裏返しでなんですけど、やっぱりねその集団の、お父さんみたいな人がいて、でなんとなくみんなその人の意見に従ったり、こうなんていうか顔を立てるような言動をしているようなところが私は新参者なので全然そういうことにこう馴染めないし理解できない。で、本当にそれってねあのちょっとした違和感なんですよ。で、当人も周りの人も全くそんなこと思ってないはずなんですけど、そういうことに敏感な私はあの気づいてしまうんですよね。で、そういう違和感ってずっと消えなくて、毎回参加するたびに積もり積もっていくので、あの早めにこうやめたいなと思っているただなかなかやめられないからどうやってフェードアウトしようかなっていうのを機会を伺っているところです。なのでね、やっぱり男女比って結構重要だと思うんですよね。あの偏りがあるとその集団の考え方にもやっぱ偏り出てくると思うし、同質性がこう高すぎてしまうと、なんというかね、 学びののりしろみたいなものはちょっと探しづらいのかなと思ったりするんですよね。なのでもしね、あのコミュニティとかサードプレイスを探したいなと思っている人で、どういう軸を判断材料とすればいいのか悩んでいる人がいたら、もしあの参考にしていただければなと思いました。最後にですね、私の好きな言葉で、あのブッダの教えでですね、才のごとくただ一人歩めという言葉があるんですけれども、あのこの直前までね、コミュニティとかサードプレイスっていいよねみたいな話をしてて、才のごとくただ一人歩めってすごくこう真逆の言葉のように思えるかもしれないですけど、私はあのそうは思ってなくて、この言葉がすごく好きなんですよね。でもともと私があの集団にいるっていうことがあんまり得意ではなかったし、あの馴染めないことの方が多かったので、まあ一人が好きだからこういう言葉に出会って、あのあいいなと思ったんですけれども、ただこの言葉ってその集団の中にいて、いてもあの自分が自分であることで、それっていうのはこう独りよがりとかではなく、その集団の中にあって、そのチームにも貢献するし、一人としての自分も見失わないっていう言葉だことをね、目指す言葉だと思ってるんですよね。一人でもいいけど集団だともっといい。でもそれって慣れ合ったり、流されたりする。で、誰かの利益を享受するだけではなく、自分は自分として、その集団にいてもいなくても、何も変わらない。で、もしその集団に身を置くのであれば、そこで、よりその集団が良くなるような良い行いをする。そういうことがその才のごとくただ一人歩めの先にはあるんだと思うんですよね。先なのか前提なのかちょっとわかんないですけどね。一人でいられる人じゃないと誰かといれないんじゃないかと思っている。簡単に言うとそんなことですかね。はい、ということで今日はあのコミュニティサードプレイスについて話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。